私たちはキリスト教の伝道とは何かということについて常に聖書の教えをよく聞かなければなりません。しばしば伝道とは教会に来る人の数を増やすことであると考えられています。つまり教会に来る人の数が増えれば伝道が進んでいると考えられることが多いです。確かにキリストの福音を聞いて信じる人の数が増えることは大切なことであり、私たちもそれを願っています。しかし教会に来る人の人数を増やすことが伝道の本質であるかどうかはよく考えてみなければなりません。これまでも何度かお話ししましたように、日本のお隣の韓国では人口の約4分の1がキリスト教徒であると言われています。そして一つの教会で教会員の数が何万人もいるという教会が少なくありません。韓国のキリスト教会の信徒の数は1970年から1990年にかけて急激に増加しました。しかしその後1990年代に入って停滞して、むしろ減少しているという統計があります。韓国で最も大きなキリスト教の神学大学の一つである創新大学という大学があります。その大学の学長をなさった方が東京でした講演の中で次のようなことを語っておられました。韓国の教会の成長の背景には、教会が物質的な祝福を説いてキリストを信じればこの世でこういう祝福を受けるという伝道の仕方をしたことがある。これは貧しい中で経済が成長していく段階に当てはまっていた。しかし今日のように経済がある程度成長してしまった状況では、多くの人々にとって現在以上の物質的祝福を受けることは難しいので、キリストを信じれば物質的な祝福を受けるというようなメッセージで人々を教会に引きつけることはできなくなってしまった。むしろ物質的な祝福で人を集めてしまった結果、韓国の教会には人が多く集まっているが、本当にキリストに従って生きようとする信徒が少なく問題の多い状況であるというんです。で、この方は魂がキリストと深く結ばれていない人をたくさん集めて伝道が進展していると錯覚することに対して警告を発しておられました。本日の聖書の箇所におきましては、キリストが12人の弟子たちを伝道に派遣したことが記されています。この12人は後にキリストを裏切るイスカリオテのユダを除いてキリストの復活の証人として全世界に使わされていく使徒となる人たちであります。12人の名前についてはルカによる福音書の6章14節から16節のところに記されています。イエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダの12人です。そして弟子たちが全世界に使わされていく様子については新約聖書の使徒言行録に詳しく記されています。今日の聖書の箇所では 伝えるべき全世界への派遣の時に備えて、伝道とはどういうことかを経験させ、訓練をするためにキリストが弟子たちをユダヤの各地へと使わされたのであります。ですからこの箇所には伝道についての大切な原則が記されています。この12人の弟子の派遣についてはルカによる福音書だけでなく、マタイによる福音書やマルコによる福音書にも記されています。3つの福音書に記されているのですから、新約聖書の時代の教会もここで示されている伝道の原則を大切なこととして教えていたということなのでしょう。伝道の第一の原則はキリストによって力と権能を授けられて、キリストに使わされて伝道をするということです。9章の1節から3節には、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった、そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり次のように言われたと記されています。伝道とは人にあらかじめ備わっている能力や信仰以外のところから生ずる権威によってするものではありません。例えば生まれつき雄弁な人がその雄弁な演説や会話の技術を利用して人々を導くというようなものではありません。またもともと人の心をつかむのが上手な人がその力を使って人々を仲間に引き込むというようなものでもありません。また社会的に地位のある人がその地位を利用して周囲の人々を教会に連れてくるというようなものでもありません。伝道とはキリストによって授けられた力と権能によって行うものであります。今日の聖書の箇所の一節では、キリストによって授けられた力と権能があらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能だと言われています。でこのような力と権能は聖書の御言葉と聖霊の働きとに基づくものです。現代では悪霊を追い出したり病気を癒したりする奇跡は稀にしか見られません。しかし聖書の御言葉と聖霊の働きを信じる純粋な信仰があるところでは、現代でも奇跡的な技がなされることがあります。また伝道とはキリストに使わされてするものであります。思いつきで自分がやりたいからやるというようなものではありません。ローマの信徒の手紙の10章15節には、使わされないでどうして述べ伝えることができようと記されています。つまり伝道というのは主なるイエス・キリストからこれを述べ伝えなさいと委ねられて使わされてするものであります。それでは何を述べ伝えるのでしょうか。それは2節にありますように神の国を述べ伝えるのです。神の国というのは神の支配、キリストの支配ということです。ですから神の国を述べ伝えるとは、イエス・キリストは天地万物を支配しておられる主であるということを述べ伝えることでもあるのです。また神の国の恵みは罪の許しと永遠の命です。ですから神の国を述べ伝えるとは、イエス・キリストを信じるならば罪の許しと 永遠の命を受けることができるということを述べ伝えることでもあるのです。いずれにしましても伝道とはイエス・キリストを述べ伝えることです。使徒パウロはコリントの信徒の手紙2の2章5節におきまして、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主であるイエス・キリストを述べ伝えていますと書いています。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主であるイエス・キリストを述べ伝えています。第2コリントの4章5節の御言葉です。自分がやりたいから伝道するのだというような伝道の仕方はイエス・キリストを述べ伝えるのではなくて自分自身を述べ伝えてしまい自分の周りに人を集めるという結果に陥りやすいものです。そして一時的にはたくさんの人が集まったとしても一人一人の魂がキリストと結ばれていないためにやがて散り散りになってしまうという悲しいことが起こります。今日の説教の最初の例でお話しました物質的な祝福を中心にして伝道するっていうのも結局は自分が信仰を持って物質的な祝福を受けたので他の人にも物質的な祝福を受けさせたいということなんでしょう。それでは伝道をしても人々の魂はキリストと結ばれないでいつまでも物質的な願望や欲望に結びついたままになってしまいます。そして物質的な祝福を受けることができればキリストでなくても何でも良いというような思いに人々をしてしまうことでしょう。また信じていても物質的な祝福を受けることができなくなれば信仰を捨ててじりじりになってしまうことでしょう。物質的な祝福ではありませんがいわゆる心理学的な祝福を与えて伝道しようとする場合もあります。つまり悔い改めということを教えないでただ単に心理学的に心に安心を与えるというやり方です。それはどういうことかと申しますと例えば福音というのは I am OK You are OK ということだと教えるような仕方です。つまり私はありのままで OK であなたもありのままで OK だという心の状態になれば安心して人生を生きていくことができるからそう思うように導くのが伝道だというようなやり方です。これはアメリカの心理学の影響を受けた人たちが実践していることでもあります。で、この仕方は一見すると聖書の教えにかなっているようなのですが実は大切な点が欠けています。それはキリスト教の信仰は罪の自覚と悔い改めを伴うものでありますのにそれらがないという点です。で、罪の自覚と悔い改めを抜きにして耳障りの良いことだけで信仰をしようとしているのは大きな間違いです。悔い改めて古い自分に死んでキリストの命によって新しく生きることによって人は他の人を愛して生きることができるように変えられていくというのがキリスト教の信仰です。罪の自覚も悔い改めもなしに私は OK あなたも OK と言っているのがキリスト教ではありません。これもまた自分が心理学的な安心を得たので 他の人にも同じような安心を得させようとして伝道をするという、自分自身を中心とした伝道の仕方なのでしょう。キリストに使わされて行う伝道ではありません。このやり方はまた人々の魂を本当にはキリストに結びつけることはできません。人生や歴史の荒波によって試練にさらされまして、私は OK、 あなたも OK などと言っておれないような状況になりますと、このような心理学的な心の安心によって結びついている人々もまたちりぢりになってしまうことでしょう。このようにイエス・キリストによって力を授けられ、イエス・キリストによって使わされて、イエス・キリストが主であるということを述べ伝えるのが伝道です。そこから伝道の第二の原則というものが明らかになってきます。その第二の原則っていうのは、父なる神様への信頼ということです。父なる神様に信頼をしてするということです。今日の聖書の3節では、旅には何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持ってはならない、下着も2枚持ってはならないと教えられています。で、これは文字通りの命令というよりは象徴的に理解するべき教えでしょう。つまり伝道に出かける人は、その伝道に必要なものを自分で用意していくのではなくて、父なる神様が必要なものを備えてくださるという信頼を持っていかなければならないということです。聖書の御言葉には文字通りに解釈するべきものと象徴的に解釈するべきものがあります。象徴的に解釈すべきものの代表的なものは、マタイによる福音書の5章の29節と30節の教えです。これは新約聖書の7ページの下の段に記されています。マタイによる福音書の5章の29節と30節をお読みしています。もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がましである。とあります。で、これらの言葉が象徴的な表現であるというのは、すぐその前で会員してはならない、みだらな思いで他人の妻を見てはならないということが教えられていることからわかります。つまり会員の罪を憎むことを強調するために、目をえぐり出すとか手を切り取るという象徴的な表現が用いられているんです。実際に目をえぐり出せとか、実際に手を切り取りなさいという意味ではありません。それと同じように、ここでは伝道の旅をするときには何も持って行ってはならないという、その原則を強調するために、杖も袋もパンも金も持ってはならない、下着も2枚持ってはならないという象徴的な表現がなされているのです。使徒パウロはコリントの信徒の手紙1の9章14節で、主は福音を述べ伝える人たちには、福音によって生活の主を得るようにと指示されましたと教えています。で、これはキリストがルカによる福音書の10章の7節で、働く者が報酬を受けるのは当然だからであるとおっしゃったことに基づいています。つまり伝道する人は、 その伝道に行った先で生活に必要なものを得るのだということです。ですから本日の聖書の箇所でキリストは伝道するものはあらかじめ自分の生活に必要なものを用意していってはならない、伝道に行った先で与えられるもので生活しなさいと教えられたんでした。なぜキリストはこのように教えられたのでしょうか。そのことを考えてみますと、キリストの十字架の福音を述べ伝える人はキリストに従って十字架の道を歩む必要があるからでしょう。キリストはルカによる福音書の9章23節と24節で弟子たちに対して次のようにおっしゃいました。私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであるとおっしゃいました。自分の生活に必要なものをあらかじめ用意せずに伝道するということは苦しい十字架を背負う歩みになります。そして伝道をする人が自分の十字架を背負って歩むことによりまして、伝道をされる人も十字架を背負う弟子の生き方を学ぶことができるのです。また伝道に行った先で与えられるもので生活するには、父なる神様に心から信頼するということが必要です。そして伝道する人が父なる神様に心から信頼して歩むことによりまして、伝道される人も父なる神様に心から信頼して生きることを学ぶことができるのです。イエス・キリストは十字架につかれて死んで復活して弟子たちの前に現れた時に次のようにおっしゃいました。私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあんた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。マタイによる福音書の28章の18節から20節の御言葉です。あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさいという御言葉から分かりますように、伝道の本質というのはイエス・キリストの弟子を作ることです。そしてキリストの弟子というのはキリストの御言葉を聞いてそれを信じてそれに従う人たちのことであります。イエス・キリストは今も天にあって私たちを見守り、そして聖霊を送って私たちの伝道の働きを導いていてくださいます。そしてイエス・キリストを知らなかった人がイエス・キリストに出会い、そしてキリストの弟子として生きるように、今日でもイエス・キリストによる私たちを通しての伝道の働きが進んでいっているのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストが弟子たちを伝道へと使わされました。キリストから与えられた力と権能によって伝道するように、そしてその伝道するところで 与えられたもので生きていくように神様に信頼して歩みなさいと教えてくださいました。神様、私たちのこの教会の伝道内にも神様が今までお伝えくださったことだと思います。そして神様が必要なものをいろいろな形で与えてくださったことだと思います。神様、この式やその周りの場所においてキリストの弟子として生きる人々が増し加えられ起こされていきますように、どうかあなたの伝道の働きを聖霊の力によってこれからも進めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。